それでは一言お祈りいたします。ああ偉大なる神様、命の門を開くためと御子イエス様をくださった愛の技を称えますと、今日あなたがまた御子イエス様を私たちにくださった愛の技をまた称えるためにこの礼拝の場に集まってきました。どうぞ私たちの心からなる礼拝をどうぞあなたが受け入れてくださって、私たちのまたあなたに対するまた最大の奉仕はあなたを褒めたたえ喜び、私たちに御子イエス様をくださったあなたを賛美することですから、どうぞ賛美は私たちの力であると、今日も力いっぱいあなたに賛美をしましたけれども、あなたがその賛美を喜んで受け取ってくださってありがとうございます。御子イエス様をくださったそのことに対する私たちは感謝の思いを持ちながら、今日もあなたに賛美をお返しをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。
ね、
それでは、今朝の礼拝のメッセージ、逆転の確率と、レジュメはもう、これしかありませんので、ありません、心に残る、喜劇の名作に、マダムと泥棒がありますけれども、あこの映画見たわっていう人もきっといるんじゃないかなと思うんですけれども、舞台は、ロンドンの、キングスクロス駅に、近い家と、いかにも、イギリス人の家らしく、大きくて、そして古いと。で、老いた未亡人が花を愛し、鳥を愛し、街を愛し、もう正直すぎるほど、真正直な日々を送っていると。そこへ、現金輸送車を狙うギャング団の一人が、ロケーション、こう血のりのいいところに目をつけて、このおばあさんのところに部屋を借りたいと言ってやってきます。ああ、ようござんすよ。ああ、ありがとうございます。実は私たちは毎晩仲間を集めて弦楽五重奏の練習をしているもんですから。ああ、それは素敵ですね。主犯格の男は教授という触れ込みで部屋を借り、下相談のために夜ごと4人の仲間を集めると。当然のことながら犯罪決行の時までおばあさんに怪しまれてはなるまいと。そのため、教授の部屋に集まるギャングたちは、アマチュア楽団を装わなければならないと。人のいいおばあさんは、強奪の作戦を立てているところに、お茶はいかがですかとか、ケーキはどうかしらとか、ちょくちょくこう顔を出したりするわけです。あるいは、ちょっと演奏を聞かせていただけないかしらと。悪巧みの邪魔となると。散々悩まされながらも、なんとか計画は進行して、現金を入れたカバンを運ぶ役は、おばあさんにやらせてやれということになって、何にも知らないこの老婦人は、一番危険な仕事を引き受けさせられます。おばあさんは荷物を運びながら、道草を食ったり、警察署の前に車を止めて、なんと署長さんに、これちょっと重いんだけれどと、運搬の手伝いをしてもらったりと、現金輸送車が襲われた噂は町中に広まって、町は厳重な、警戒態勢の中にある中、この人のいいおばあさんの荷物の中に問題の、現金が入っているとは、これはもう誰も思わないわけです。荷物は、現金は無事に警察にこう見送られながら、犯人たちが潜伏する家まで届けられます。このあたりが誠に、おかしいんですけれども、だがここで仲間割れが生じ、犯人たちは互いに殺し合い、死体を隠し、最後の一人までも陸橋から転げ落ちて、5人ともみんな死んでしまうと。5人は おばあさんの知らない間に跡形もなく消えていなくなって、後には巨万の札束が手元に残ると、おばあさんは早速警察署に赴いて、あの皆さんとっても良い方でとても熱心に音楽を練習していたけれども、いつの間にか急にいなくなってしまって、後にはお金がいっぱいチェロケースの中に残っていたんですけど、訴えるんですけども、まあ所長は老婦人が、まあ地方か何やら夢物語でも語っているんだと考えて全く取り合わないと。ああそうでしょうとも、おばあさんちょっと今はあの現金輸送の強奪事件の捜査でもう忙しいから、また今度ゆっくりその話は聞かせてくださいな。ああよろしいですと思うと、いつでもお茶を飲みにいらしてくださいな。でお金はどうしたらいいかしらと。あもちろんご自分でお使いになってよろしいでしょうと。でおばあさんが気前よく、小じきに、お金を与える場面があって、まあ、ゆっくりこうエンドマークが現れますと。まあ、なんと言いますか、こう、私たちの人生、いろんな、こう、辛いことが大変多いんですけれども、このおばあさんのように、まあ、コミカルと言ったら、ちょっと語弊があるんですけれども、まあ、これから使うコミカルっていうのは、まあ、いつもこう、喜んでと言いますかね、生きていけたらっていうふうに理解してもらえたらいいと思うんですけれども、なんかこう、いろんな辛いことがあるんだけれども、このおばあさんのように、まあ、コミカルに生きられたらなぁと、なんか強い、私なんかそういう憧れを持ってるんですけれども、お人よしで、世話好きで、だからちょっとおせっかいで、なんかこう常識だけでは、まあくくれないと言いますか、時々、まあ人生おかしな、こう珍事に見舞われながらも、それでいてなんか人生の筋立てにも、まあ無理がないと言いますか、このおばあさんのように、コミカルに、いつも喜んで生きられたらなぁと、憧れはますますこう強くなっていくんですけども、ねじめの一番に御言葉が書いてあります。まあ、もう、御言葉を読むとストーリーが浮かんでくるようですけども、ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は、私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして、多くの人々を生かしておくためでしたと。ヤコブさんには、4人の、まあ、奥さんがいましたけれども、そして、まあ、息子たちも大勢いたと。その大勢の息子たちの中で、最愛の妻、まあ、ラケルが産んだのが、まあ、このヨセフとベニヤミンの二人の子供でしたけれども、ヤコブは、父ヤコブはこの二人を、まあ、とりわけ、ヨセフを可愛がったと。しかもヨセフは、賢い。きっとお父さんに似ていたんでしょう。だが、ちょっとこう、なんて言いますか、周りの空気が読めないと言いますか、マダムと泥棒のこうおばあさんのような、ちょっとそんなこうコミカルな部分もヨセフにはあったんだろうと。兄たちを相手に、ねえねえねえ、聞いてよ。僕の面白い夢見たよ。おう、どんな夢だ。畑で麦の束を湯あいていたら、僕の束がスクッと立ち上がったんだ。すると、兄さんたちの束が周りを囲んで、僕の束にひれ伏したんだよ。お前が、俺たちの王様になるってことか。ピンポン、大正解。こんな、まあ、マダムと泥棒みたいな、コミカルな感じだったかどうかは、ちょっと違うかもしれませんけれども、 まあ、年若い弟にこんな、まあ、態度で接せられたら兄たちが面白かろうはずがないと。それでなくともヨセフは父親の愛を独り占めにしていると。父の愛が、父の扱いがまるで違っていると。さらにお父さんやお母さんのいるところでも、いやー俺すごいお父さんお母さん聞いてよ、夢見たよと。ほう、どんな夢だ。太陽と月と11の星が僕の前にひれ伏しているんだよと。つまりお父さんやお母さん、兄さんたちがお前に従うようになるということかな。そうみたい。父親のヤコブだけは、こいつ本当に大物になるかもしれないぞと。まあ、お父さんは密かにそう期待をしていたらしい。だが、兄たちは面白くないと。あの野郎今に見てろよと。ただじゃ済まねえぞと。チャンスがやってきました。兄たちが、羊の群れを飼っているところに、ヨセフが、まあ、何にも知らずにやってきた。よし、ぶっ殺してやれと。いや、ぶっ殺すのはどうかな。穴に突き落とすだけでいいよと。撃っちまおうかと。兄たちの、まあ、悪だくみの思惑はそれぞれ違っていたんですけども、結局ヨセフは衣服を奪われ、穴に突き落とされ、通りかかった大将の手でエジプトへとこう売り飛ばされてしまうと。兄たちはヨセフの衣服にヤギの血をべったりと塗って父のもとへと持っていったと。ああ、息子のヨセフは野獣に襲われて死んだんだと。まあ、父ヤコブは最愛の息子が野獣に襲われて死んだのだと思い、いつまでも、まあ、嘆き続けていたと。一番最後の場面で、このヨセフと兄たちの再会の場面があるんですけども、ヨセフは兄たちに言ったのが、この15章、50章の19、20節ですけども、15章、20節で、ヨセフは兄たちに、あなた方は私に悪を図りましたと。まあ確かに、まあ私たちの人生には、こう、悪と呼ばれるものが確かに存在すると。私に悪を図るものの存在だっているだろうと。私の人生にも確かに悪というものの存在が実在すると。ヨセフはこの事実を決して、ごまかしたり割引することなく、単刀直入に50章20節です。あなた方は私に悪を図りましたと、まあ、こう訴えると。悪の存在と。いやもう信仰を持って教会に来ているのに、そして神様が作られたこの世界になんでこんな悪が存在するんだろうかと、まあ、おばあさんも私に悪を図るものの存在とこう遭遇しますけど、現金を入れてカバンを運ぶ役はあのおばあさんにやらせてやれと、まあ、何にも知らないおばあさんは一番危険な役を引き受けさせられると。おばあさんは荷物を運びながら道草をしたり、警察署の前に車を止めて署長さんに運搬の手伝いをさせてもらいながら、荷物は無事警察に見送られて犯人たちの潜む家まで届けられると。まあ、私に悪を図る者の存在と遭遇しているんだけれども、このあたりは、まあ、誠にこう、まあ、おかしいと言いますか。まあ、コミカルと言いますか。私の人生にも、 神様の必ず守りがある。悪を図る者の存在と遭遇しているんだけれども、何かこう全く悪に飲み込まれることなく、まあ、お人よしでって言いますか、まあ、世話好きでって言いますか、世の善意を信じて疑わない、ヨセフもそういう人だったと思うんですけども、その姿が結果こう何かこう私たちが憧れたくなるような、まあ、こう喜んで生きる、まあ、そういうコミカルさに直結しているような感じがします。そして神の守りも私たちに感じさせてくれます。50章の20節で、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。で、50章の20節で、あなた方は私に悪を図りました。悪の存在が確かにある。何かこう悪の存在だけを考えて生きるとするならば、なんかこう重たくなりって言いますか、味わいもなんかこうハードになって、まあ、生きていくことが重くなってしまう。けれども50章20節、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。神はそれを良いことのための計らいとしてくださった。で、これを信じるからこそ悪を図る者の存在と遭遇しても、この理念が何、神様の守りがある、それほど心配することでもないと、そうやって生きる、喜んで生きる、まあそういうコミカルさに、まあ、直結するのではないかと。50章20節に、あなた方は私に悪を図りましたと。これだけだと味わいがハードになって重々しくなってしまう。でも神はそれを良いことのための計らいとなさいました。神様の守りというものを信じ、喜んでコミカルに生きられるのか。いずれにせよ、この創世記の50章を読みますと、最後の最後の最後、まあ、その結末の部分、そこにどんでん返しが待っていますけれども、これこそ喜んでまたコミカルに生きる、まあ、秘訣だろうと思いますけれども、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。さて、まあ兄弟たちの悪巧みによってエジプトに売り飛ばされて連れて行かれたヨセフは、ここでさらに、まあ、エジプト王の宮廷に仕える、まあ、侍従長のところに、まあ、売り渡されていきますけれども、ここでもヨセフは悪を図る者の存在と遭遇します。侍従長の妻です。この、まあ、人妻が青年ヨセフを気に入り、まあ、寝室に誘い込むと。で、ヨセフが頑なに拒絶をして断ると、侍従長の妻は、まあ、逆恨みといいますか、誰か来て、ヨセフが私にとんでもないことをと、まあ、大声を上げて人を呼び、被害者を装ったと。まあ、自分から悪いことを仕掛けていったのに、まあ、プライドが高かったのか、断られた途端、もう相手が悪いと、まあ、大声でこう訴え出したわけですね。悪を図る者の存在。で、ヨセフがいくら正直に弁解をしても、こんなもうカナンから売られてきた 奴隷のヨセフの立場なんか弱いわけですね。夫の侍従長はものすごく激怒してヨセフをもう監獄牢獄の中に、ぶち込んでしまう、典型的な冤罪事件の発生ですね。50章の20節、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいましたと。このとんでもない侍従長の妻、悪の存在、でも神はそれを良いことのための計らいとなさるだろうと。この、確かにこういう私たちに、信仰があればこそ、たとえ監獄の中であったとしても、なんかこう喜んで生きられそうな気がしてきます。気がしますし、こう逆転の確率といいますか、いろんな悪の存在、周りに悪がありますけれども、その中で、何と言いますか、良いことのための計らいとしてくださった、逆転の確率のようなものを考えます。悪が、良いことのための計らいに変わる、その逆転の、確率といいますか、その逆転の確率を高めたのは、悪の象徴である、獄中、獄中生活といいますか、この獄中生活での日々にヨセフの場合はあった。獄中生活が良い人生へのステップとなっていったわけですね。きっと、私はこの辺は確信を持ってまだ言えませんけれども、神様にあっては、いろんな悪の存在と遭遇するけれども、悪の存在との遭遇が、私たちが信仰を持つときに、逆にこう逆転への確率へとこう高められていく。そういうことなんだろうと思います。確かにそうでした。同じ獄中に入れられた獄中の中に入ってみると、いろんな人たちがいた。その中に王様の給仕役と料理役も獄中のに入れられて、奇妙な夢を見て悩んでいました。ああ、夢判断なら俺に任せてくれと。ヨセフは二人の見た夢を聞き、絵解きをして、二人の未来というものを予測したと。それが見事に的中して、獄中の中でちょっとした話題となっていました。それから2年後、エジプトのトップ、エジプト王も不思議な夢を見た。その夢は、よく肥えた美しい7頭の雌牛が川から上がって草を食べていると、その後から今度はもうガリガリに痩せ細った醜い7頭の雌牛が川から上がり、よく肥えた7頭を襲い、もう食い尽くしてしまった。何かしら意味のありそうな夢である。そういえば獄中に巧みに夢判断をする者がいるとの噂があります。こうやって、ヨセフが牢獄の中から呼び出されてくるわけですね。もう久しぶりのシャバであると。ヨセフがエジプト王の見た夢を説く。王よ、その夢は神がこれからなさろうとしていることを王に教えていらっしゃるのですと。ほう、一体何を。よく肥えた7頭の牛は7年間の大豊作を意味しております。痩せた牛は7年間の大凶作です。 7年の豊作の後、7年の凶作がやってきて、豊作の蓄えなどことごとく消費されてしまいましょうと。そうか。して、対策は、はい、豊作の間に十分に食料を蓄えることです。そうすれば、飢饉の時にこそ、このエジプトの国を豊かにするチャンスが巡ってくるでしょう。そのためには、有能な人物にその任を委ねる必要があります。では、お前がやってくれるか。はい、かしこまりました。確かに、大豊作が7年続き、次に大凶作が7年続いたけれども、エジプトには十分な蓄えがあるから、何の心配もない。また、いろんなこう諸外国、近隣の諸外国、内外から、いろんなこうエジプトにとって有利な条件で食料を売って、エジプトの国のこう外交的な立場も非常に、まあ、こう有利なものとする、まあ、そういう政策をとって王の財産にたくさん諸外国からの金銀を加えることができた。そしてヨセフは、まあ、この国の、まあ、ナンバー2となるわけです。一方ヨセフの故郷カナンでも凶作が続いて、このヨセフのお兄さんたちが食べるものがありませんから、食料を求めてエジプトにやってきた。かつて自分を殺そうとした、まあ、悪の象徴である兄たちである。けれども、ヨセフは恨まなかった。よく顔を見てくれ。私はあなたたちの弟ヨセフです。お父さんは元気ですか？まあ、劇的な再会と。まあ、兄たちの驚きは想像に難くない。もうヨセフの前に兄たちはひれ伏すより他にないと。ヨセフは悪の象徴に対し、お兄さんたち、昔のことはもういいよ。みんな忘れよう。故郷のカナンがそんなに飢えているんなら、ぜひお父さんをここエジプトに呼んでほしい。ここならば大丈夫だから。私たちの人生にはこう悪と呼ばれるものが、まあ、確かに存在する。私に悪を図るものの存在もあるかもしれない。なんか皆さん急にいなくなっちゃって、後にはお金がいっぱいチェロケースの中に残ってましたけど、このお金どうしたらいいかしら。ああ、もちろんご自分でお使いになってよろしいでしょうと、まあ、おばあさんが帰り道気前よく小じきたちにお金をこう配っている場面があって、まあ、ゆっくりこう、まあ、エンドマークが現れますけれども、私が映画監督ならば、エンドマークとともに、やはりこの創世記50章の御言葉をエンドマークと一緒にスクリーンに、まあ、刻むだろうと思うんですけども、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。お兄さんたち、昔のことなんかもういいよ。 もう忘れよ。カナンがそんなに飢えているのなら、ぜひお父さんをここに呼んでほしい。ここならば大丈夫だ。母、もうありがたき幸せ。こんな時代劇みたいな感じかどうか分かりませんけれども。このお父さんエジプトに来てくださいと、このヨセフのメッセージが父ヤコブに伝わり、ヤコブは本当にエジプトに下っていいものかどうか神に祈ったっていうんですね。神の御心を求めた。すると神はエジプトに下るのか、うん、それもよかろう。だが私はいつかまた必ずこの幸せの国、約束の地、カナンの地へとお前たちを必ず必ず連れ戻そうと、神の御心が父ヤコブに示された。こうして、父ヤコブは一族もろともエジプトに移り住み、エジプト王の許しを得て、ナイルのほとりゴシェンの地に、移り住むようになったと。お父さんのヤコブは、最後に息子と出会って幸せだったと思うんですけれども、その生涯を考えると辛いことの多い人生だったんじゃなかったかなと思うんですけれども、いずれにせよ父ヤコブは最愛のヨセフと再会し、こうしてエジプトの地で没し、そしてその息子の最愛のヨセフも、その兄弟たちもあらかたそのエジプトのゴシェンの地でその生涯を閉じています。エジプトに下る、それもいいのかもしれない。でも私は必ずあなたたちを約束の地、幸せの地、祝福の地、このカナンに連れ戻そうと。そしてその四代後に生まれたのがモーセです。モーセがなぜナイルのほとりで生まれたのか、なぜエジプトを脱出しなければならなかったのか、旧約聖書はさまざまなエピソードを語りながらも、一本の糸をしっかりとつないでいきます。エジプトに下るのか、それもいいのかもしれない。でも私は必ずあなた方を幸せの地、祝福の地、ここカナンへと必ず連れ戻そう。約束の地へと、この一本の糸をしっかりとつないでいく。いつかまたお前たちをカナンの地へと連れ戻そうと。50章20節、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。父、ヤコブと一緒に一家を挙げてエジプトへ下った12の血筋は、あの時総勢70人と。エジプトに移住した70人は、産めよ増えよ地に増えよと、たちまち子孫を増やし、その数男だけで60万人。そしてモーセをリーダーに立て、エジプトを脱出し、 神が呼んでおられるカナンの地へと変えることとなったと。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。終わりますけれども、まあ、よくこの例えを語るんですけれども、例えばここにこうバラバラになったプラモデルの部品があって、私プラモデル作るのがすごく苦手で、部品が余ったりっていうのはしょっちゅうあったんですけれども、まあ、なんとか組み合わせて、完成しようと試みると、なんかうまくいかないと。人生の考え方の中で、私たちはこう考え方を変えるってことがあると思うんです。そうか、俺たちの人生も、まあ、プラモデルを組み立てるようなものかもしれない。完成品に向かって組み立てるようなものかもしれない。けれども、これらの部品は、もともと、なんかこう、何かこう完成品が作られるように、こうちゃんと、こう用意された部品ではないのではないかと。私の人生もしかり、なんかこう適当な設計図を持ってきて仕上がるような人生ではなく、実はもう何の予定もなく、目指すところもなく、悪というものの存在にも生まれながら、この世の中に生まれ、ただもうバラバラにこう投げ出された、世の悪の存在にさらされるだけの人生であると。それが、要するにあなた方は私に悪を図りました。もうこれだけを見ると、なんて言いますかね、まあ、こうなっちゃうわけですね。悪の存在だけしか見ていない、まあ、生き方である。あなた方は私に悪を図りましたと。ここでもうなんかこうエンドマークが出てしまう。それだけだとどうしてもこう、まあ、重くなると言いますか、生きていく味わいもハードになってくる。辛くなってくる。そして暗くなってくる。続きが私たちにあるわけです、ね。続きがある。神がそれを良いことのための計らいとなさいました。キリストに望みを置き、逆転の確率にかける。バラバラの部品は結果うまく組み合わさって一つの作品が私たちの人生の中で完成品が生まれるだろうと。なんとかなると。そしてなんとかしてくださる神がおられる。人生というものを逆から眺めたときに、ああ、人間っていうのは、まあ、どこかでなんとかなるもんだなあと、まあ、こうして、まあ、ゆっくりエンドマークが現れると、それが私たちキリスト者の生き方であることを信じたいと思います。一言お祈りいたします。ヨセフはカイアに言った。恐れることはありません。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでしたと。ありがとうございます。神様、また私たちの人生にもこう、まあ、恐れるようなと言いますか、恐れを抱きたくなるような 悪のまた存在というものが決してないわけではありませんけれども、神はそれを良いことのためのまた計らいとしてくださると、逆転の人生が私たちにあるということを教えてくださってありがとうございます。どうぞまたここにしっかり立ち、望みを置いて、どうぞまた悪の存在に私たちの望みを奪われることなく、あなた方は私に悪を図りましたと、これでまたピリオドを打つことなく、でも神はそれを良いことのための計らいとなさったと、私たちが前を向いて生きていくこともできるように神様が導いてください。イエスの御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。